3月ってこんなに寒かったっけ？いや、なんかびっくりね。2024年3月7日、今日木曜日ですね。はい。あ、どうも、ご機嫌いかがでしょうか。なんかちょっと、オールナイトニッポンの始まりのような始まり方になってしまいましたが、京都一条通り神谷川角イルピアと神谷川よりパーソナリティはトニーです。水谷ラジオ。この放送は聞いてくださっている方に向けてのみ放送されております。いつも当たり前のこと言ってますね。時刻は9時を回ったところです。21時を回ったところです。今日は夜の営業一組。びっくりですね。なんか寒いから、もしくはなんか何 なんか人気がないから、あ、人気がないから、あ、実力、あ、まあそうですね。じゃあしょうがない。いや、笑ってる場合じゃないですよ。笑ってる場合じゃないですけど。今日ランチタイムにね、東京から高尾くんと、リコさん、ね、奥さんのリコさん、来てくれまして、高尾は西宮北口のパスタピッコラ時代のアルバイトで、もう付き合い25年になるんですよね。びっくりだよね、本当に。その付き合いの長さに驚かされる。25年の付き合いって、なんか、今のアルバイト諸君誰も生まれてないまだね。すごいね。なんか彼45だって。会った時20歳だったのにね。いやー、漢学のね、学生だったんですよ。まあなんかそんな、なんかいろいろJリーグで、プレーしたりとか、リクルートで働いたりとか、そんなことを経て今独立で自分でね、会社をされてるんですけれども、奥さんもリクルートで働いてて独立していて、まあなんか夫婦で別の会社を経営している感じなんですけど、とても豊かな感性を持った奥様で、リコさんは本当に最初にね、会ったのは7年ぐらい前なんですけど、もう二言三言お話ししただけではもう聡明な人だなっていうことが丸分かり。本当に。この人、本当なんか頭いい人だなって。頭の回転もいいし、なんか語彙力も素晴らしいし、なんか会話が楽しい人だな。もうそれが第一印象です。久しぶりにリコさんもね、今日は来てくれて、高尾はたまになんだろう、こっちの関西へ出てくるタイミングで覗いたりしてくれてたんですけど、まあでもなんか夫婦揃って来てくれて、今日リコさんね、誕生日、3月7日誕生日の方、皆さんおめでとうございます。そしてリコさん、改めまして誕生日おめでとうございました。東京からね、わざわざここにランチを食べに来るためだけに来たっていう、頭のおかしくするんですけども。ここに来るためだけにではないですけど、今日は愛知県の西尾市からもね、鈴木くんの、ご両親がランチタイムに来てくれて、今新名神乗ったでねとか電話かかってきて、これは高尾たちが来る時間と鈴木くんのお父さんたちが来る時間重なるなと思って、案の定重なりまして、12時半頃ね。でその前にバイトの N ちゃんのお父さんが立ち寄ってくれて、12時半ぐらいに3人で来るからって。12時半？今日12時半なんかパーティーなの？みたいな。そんな感じで12時半に、お客様集中しまして、ね、高尾たちもそうだし、都筑くんたちもそうだし、都筑くんのご両親もそうだし、で、あと桃源郷のね、菅原さんも来てくれて、すごく、ありがたいランチタイムでしたね。後半すごく賑やかになって、ただ私ね、ワンオペで営業してるので、まあさばきましたけれども、もう桃源郷のマスターが一人でされてて不安に見えました。緊張しましたって。そりゃそうだよね。これだけの数、あっという間に一人で回せるのかなって、ちょっとドキドキして見てました。もう本当にその通りだな。アルバイトね、今絶賛募集中なんですけれども、なかなか平日のお昼が そんなに忙しくも今はないから、まあ、春になると忙しくなると思ってるんですが、まあなんか、ちょっとこう、雇うタイプの人たちを選んでる感じではあります。はい。あの、近くで住んでいる人が一番いいなと思ってるんですよ。やっぱり。一応募集要項にあと徒歩圏内20分とは書いてあるんですが、徒歩圏内というか、通勤時間が20分って書いてあるんですが、なるべくもっと近い方が、実は良くて、まあ本当にね、徒歩5分とか10分とか、それぐらいの距離感が一番いいななんていうふうに贅沢に思ってるわけです。まあなんか、いろんな方の話を聞きながら、アルバイトの方、いい人見つかればいいなと。まあこれがね、誰でもいいというふうに思ってなくて、今回はちょっと慎重にちゃんと選ぼうかなと。今までだってちゃんと選んでるんですよ。今までのアルバイト諸君も大変素晴らしいんですけれども、こっからの展開がちょっとなんかこう、多分私の体力的な問題も含めて、まあなんかあまりこう時間をかけて、なんかできる感じがしないので、なるべくその会話が成立するような方をちょっと雇用したいななんていうふうに思ったりしてます。これは年齢とかそういうことではなくて、ある程度話が通じる人を雇いたいななんていうふうに思ってるんですけれども、まあなんか見つからないかもしんないな、今回の募集は。見つからないかもしんないなって言ってたらお店回らないじゃないかってなるんだけれども、今年は私、水谷、トニー、吉尾は、こう、休みを増やすっていう話をしてたんですよ。ね。年明けね、連勤の後ね。で、もうなんか休むぞ休むぞ、ね。2月は、おかげさまで3連休を3回連続、3週連続でいただいたんですけれども、結局、イルピアット A 町の準備期間に全部、ほとんど使っていて、ほぼ休んでない状態が、営業してないだけで休んでない状態が続いてまして、実を言うと、年明けてからね、まともに休んだ日にちって何日間かぐらいしか多分ないと思うんですけど、別にいいですよ。それはね、働きすぎているっていうことを自慢しているのではなくて、休もうと思っているのに休めてないっていうことが問題だっていうことです。これ全然自慢とかってそういうことではなくて、休めてないことは本当はダメなんだよっていうことを言いたいんです。休まないといけないんですよ。で、昨日もなんか結局仕事が終わってから縁町のレシピをね、まあ作りにイルピアット縁町まで行って、盛り付けをして、撮影をして、言葉を書いて、ね、iPad で。で、また神谷が戻ってきて、印刷して、また縁町戻ってっていうんです。全部終わったの2時半とかだったんで。まあ、いいんですけど、ね、今日は早速、町子さんからココアの分量、砂糖間違ってますよこうやって。間違ってねえから、マジで。本当に。心配になっちゃったんだろうね。なんか疲れてるから間違えたんだと思いましたって電話かかってね。もう間違ってる前提で電話かかってきてたからね、今日、まちこさんね。ちょっと怖かったですね、本当に。甘いんですよ。で、ちょっと余談ですけど、ココアって、ピュアココアを、まあなんか、いろいろ、美味しく飲んでる人たちは多くいるんであれなんですが、ピュアココアって苦いんで、美味しく飲もうと思うとどうしても砂糖の量が増えるんですよ。で、自分で甘さを調整できるのがピュアココアのいいところなんだけれども、その、バンホーテンのカンカンに書いてある通りのレシピで作ると全然甘くなくて美味しくないんですよ。っていうのは、その、ココアの苦味がやっぱり残ってしまうっていうのと、ほのかな甘さみたいな感じじゃなくて、なんか薄っぺらい飲み物にしかならないんですよ。で、なんで状態が一番美味しいココアだっていうふうにバンホーテンが言ってるかというと、まあ、なんかピュアココア自体はお砂糖が干渉すると、結局抗酸化作用が落ちちゃうんですよ。健康食品としてのピュアココアの効果が薄れてしまうので、どうしたって、お砂糖あんまり入れない方が、ココア自体は健康にいいっていう話です。で、健康にいいために飲んでいる人たちにとっては、それぐらいが一番いいですよっていうことなんですよ。ただ、一般的にココアっていうふうに言われているものは甘めに作られているものなので、で、 ね、万宝店のココアの通りに作って飲んでみると全然美味しくないんですよ。で、インターネットなんかの書き込み見るとこれが一番美味しい作り方ですって書いてあるんだけれども、その人たちの味覚は全く信用できなくって、自分個人で考えた時にどれくらいの砂糖の量かなっていうことを、まあ、作って分量ね、測ってこれくらいこれくらいこれくらいっていう風にやってったら、驚きの量になったってことで、まあ、コカ・コーラと同じですよね。トニックウォーターと一緒ですよ。トニックウォーターももともとマラリアの予防薬で開発されて、樹皮、ね、木の皮を煎じて飲むっていうことがベースだったんですけど、それが、はあ、ごめんなさいね、変な音になって、それが苦いから甘くしようっていう形で生まれたのがトニックです。で、苦くて飲めないから砂糖が入ってるんですよ、トニックウォーターも。で、そんなものいくつもあって、コカ・コーラだってそうだし、なんだってそうなんですけど、甘くすることで飲めるようになるっていう飲み物の代表格はココアです。で、まあ、そんなね、レシピなんかを昨日の夜中にいろいろとこうやってました。まあ、ココアに関してはね、もう少しレシピは変えてもいいかなと思ったりしてるんですけど、まあ、とりあえずそれでやってみて、そっからの改善策じゃないですか。まあ、とりあえず甘いココアを作ってもらって、それがどんどん良くなっていくっていう方向が一番いいです。話を戻してですね、だから昨日の夜中の2時半で、今日はランチが忙しくって、朝からずっと仕込みをしてまして、来週ちょっと久しぶりに46名様の京都大学でのケータリングを受けたまわっているんですよね。で、その仕込みがもう始まってるんです。もう今週はメニュー替えが終わってからずっと京大のケータリング用の料理が始まってまして、その兼ね合いで、ちょっとバタバタはしてるんですけれども、京大のケータリングのメニューを作りつつ、円町の喫茶のメニューを作りつつ、いろいろこうしてるわけです。今度の日曜日も結局その京大のケータリング用だったりとか、いろいろな準備に、備品を買いに行かないといけないんでね、なんかドリンクのご相談もいただいてるんで、ちょっとアドバイスを後でこの収録終わって全部落ち着いたら、今片付けしながらなんですけども、しないといけないなと思ってるわけですが、で、まあこんなことをしていたら全然やっぱり休めないわけですよ。だからその休日はまあなんか買い物に行って、買い物に行ってて服を買いに行ってるとかそういうことじゃなくて、仕入れに行って、時間を過ごしてるわけですけど、嫌じゃないんですよ。でね、これ休まないといけないって自分で思ってるんだけれども、休めない性格になってしまってるっていうのが本当に一番問題で、働いていることがいいことだっていうふうに思ってるとか、悪いことだと思ってるとか、そういう善悪で考えてるわけじゃないんです。前もちょっと喋ったことがあると思うんですが、いい悪いっていうことじゃなくて、自分にとって、これが日常であるっていうことに関しては、やっぱりこう、善悪っていう区別はつけにくいものだと思っています。で、自分の中で善悪っていうことを、つけにくいっていう風に思っている事柄に対するジャッジってできないから、からなんかこう続けてしまうんだけれども、じゃあ単純に休めよってそんな簡単な話じゃないんですよ。だからその休み方みたいなことはね、まあ本当に課題だなとつくづくこの3月になっても思ってるわけで、2月もね、結局営業日を減らしたんだけれども休めてないということで、3月もこうして、全く休息みたいなものがもう体ヘトヘトになってまして、実を言うとこのタイミングで、ケータリングもあるんですけれども、まあそれはそれで一つやってやれということで、まあ京大のケータリング終わったらその翌週にまた立命館大学、翌々週か立命館大学ね、母校のランチケータリングをいただいているので行くんですけれども、話を元に戻して、結局こういう日常生活をしながら、 こうバタバタバタバタしてるじゃないですか。それでも全然構わないんですよ。構わないんだけれども、今日はあの高尾と莉子さんとか、その N ちゃんのお父さんね、3人で来てくれて、バタバタする中でもランチ展開して仕込みをして、充実という名前がやっぱりつけられると思います。充実してます、本当に働かせていただいてて。ただなんかこう体が疲れすぎると、いい考え方ができなくなってしまうんですよ。やっぱりなんかこうどっか休息する時間を作らないといけないなというふうに自己反省が付きまとっています。まあ先週小畑先生が来てくれて、黒岩さんと一緒にね来てくださって話をする中で、やっぱりなんかこう一つ獲得して落ち着いてしまうとなんかこう堕落するよねみたいな話をちょっとしたんですけど、まあやはり欲しかったものに到達すると人は堕落をすると、まあなんか小畑先生もなんかご自身でお話しされていたのは、教員になったからやっぱり研究が難しくなると、まだ非常勤の時の方が研究していたんだってことをおっしゃってました。なるほどなと。僕も僕で、まあ生活が貧乏で、今だって貧乏ですよ。今だって貧乏なんだけれども、今よりももっと本当に爪にね、火を灯して、暮らしていた時のことを思うと、まあなんか、今穏やかになったものだなと思ったりしています。なんだけれども、やっぱり、忙しくする、内容が変わってしまったのも良くないなと思ったりしてます。昔こんなに忙しくなかったんだよな、実を言うと。もっと時間に余裕があったりしたし、まあ今イルピアット江町をね、喫茶店に、3月からイルピアット江町は喫茶店になってるんですけれども、町子さんが中心になって働いてくれてるんですが、喫茶にするっていうことだけでもやっぱりこう自分がするわけではないので、こう指示を出すだとか、その難しさ、さっき のレシピの話も含めてですけど、感じたりしています。感じたりしてるんだけれども、そのなんだろうな、自分じゃない人がそれをすることについてのこうありがたさを感じると同時に、やっぱり難しさも感じるんですよ。で、特にイルピアット江町みたいな変わった店は本当にそうで、でもなんかこうなんだろうな、今日公平が引退だったわけですけど、過去のアルバイトの諸君たちを見ていても、こう今現在働いてくれている彼ら彼女たちを見ていても、きちんと自分をしっかりと持っている人たちに出会えてきたのは幸福だったなと思います。今日来てくれた高尾もそうですけど、やっぱりどんな暮らし方をしていっても結局自分自身の人生なんだっていうところに立っていられる人間たちに出会っているっていうのは、すごくこう豊かな時間をもらっているなと、そんな風に思ったりしています。公平もね、10月から働いて、わずか5ヶ月ぐらいの勤務だったわけですが、一生懸命勤めてくれました。もう少し長い時間彼とは働きたかったなという風に思っています。出会いのね、ことがあれば別れることもあってっていうことなんでしょうけれども、イルピアット江町が喫茶として、どこまでこう営業が続けられるかどうか、ちょっと分かったもんじゃないですが、今現在だと、このままだと、どっかのタイミングでできなくなるでしょうね。なんですけど、ポイントなのは、あそこのお店でコーヒーが飲めるようになってるってことだと思うんですよ。細かな、例えばプレートのレシピとか、ココアのレシピとか、そういう事柄は、まあなんか、こちらサイドとしては、運営側としてはいろいろ考えないといけないことではあるんですが、もう少し、考え方を変えると、例えば働いてくれてる町子さんが、あそこでどうやって、こう、町子さんが町子さんらしくコーヒーを入れられるかとか、接客できるかとか、そちらの方がむしろ重要なポイントだなというふうに思ったりしてます。それはサルーコーヒーさんやお話をいただいている鈴木くんだとかもそうなんですけど、 やっぱりあそこのお店に関わってくれている人たちが面白おかしくお客さんとコーヒー談義みたいなことができるといいななんていうふうに思ったりしてます。まあとはいえね、せっかくいい場所なので、あそこでコーヒーを飲める面白みみたいなものを皆さんが感じてもらえる春になるといいな、そんなふうに考えています。私は体がヘトヘトなんですが、まあどっかで休みをまとめて取らないのかっていう質問もあるんですけども、なかなか取れないですね。で、3月の26と3月の30、最終週の火曜日と土曜日はお休みをいただきます。これはアルバイトが捕まらなかったっていうこともそうなんですけれども、まあちょっと合わせて3連休になりますよね。日月火、そして土日月と。春休みに入っていることもあって、愛子さん、かのこさんも、少し時間にゆとりがあるだろうなと。そこまでの時間はね、その3連休を迎えるまではちょっと我慢して頑張って働かないといけないなというふうに思ったりしてます。この3月はすごいな。寒いし、お客さん夜来ないし、なんか、ランチもなんか忙しかった暇だったりが、なんか、うおさおしてるわけですけど、こんなに寒くなる予定じゃなかったな。皆さんはどうですか？どんな風に過ごしてるんですかね？なんですけど、3月のこの激烈な状態を乗り越えたら、4月、少しでも穏やかに、過ごしていけれるように、もう、4月になったらイルピアット A 町の形もね、きちんと整っているものと信じたい。こればっかりはしょうがないね、人材はな。なんかもう町子さんとサルコーヒーと鈴木くんで十分なんですけどね、本当に彼女たちがいてくれるだけで本当に安心だなと思ったりしてます。で、細かなことはね、いろいろ決めないといけないことはあるんですけど、そこに引き寄せられてなんかつまらなくなるのは一番良くないなというふうに思ったりしてますんで、私自身は決めないといけないことを、いろいろやらないといけないことをたくさんあるわけです。それは経営をしているというか運営をしているっていう側ですから、働いてくれている人たちにあんまりそういう負担をかけたくないなと。で、それをね、ちょっと分散してみようかなとも思ったんですけど、やはり無理で、結局全部自分で、やっていくしかないなというところにきちんと立ち返ることができました。私は誰かと一緒に何か仕事をすることが無理なんだなというふうに、よくよく分かりましたので、そこら辺は丁寧に、自分のケアをしながら付き合っていけたらいいなって、もうここが分かったんで、もうなんかあとはこうどんどんやっていくだけかな、そんな風に思ったりしています。自分の仕事を減らし方が分かればいいんですけど、なかなかね、これも3月中にここにイルピアと神谷川に真ん中に壁作りますんで、腰壁ですけれども、それが出来上がったらまたお店の雰囲気もガラリと変わって、利用する方のマインドも変わるかなというふうに思ってます。働くもちろんこちらの雰囲気も変わると思うので、ランチタイムな、フリーターの人とかなんかちょっと働いてくれないかな、主婦の方でもいいんですけど、今回ね、ちょっと面接を厳しくしてるんで、なかなか採用ってことにならないかもしれないんですけど、怖がらずに、こんな話聞いて、怖くねえなんてないだろうみたいなことあるかもしれないですけど、興味がある方はね、ぜひ私と、暇な時ね、社会学の話とか、社会の話とかしながら、いろんな事柄について、話を深められる人と出会いたいななんていうふうに思ったりしています。はい、2月にね、裕次郎が引退して、で、今日は浩平が引退して、また新しいアルバイトの子一人は決まっていて、入ってくれるんですけれども、縁町はな、やっぱり経験をしている経験者がいいな、やっぱり、そんなふうに思います。 タイマさんとユウカさんもね、コーヒー入れられると思いますっていうふうに言ってくれてるんで、ちょっと臨時で何日間か、A 町のイルピアットに立ってもらう日を作れたらいいなって、彼らにもちょっと相談してみようかなと思ったりしています。はい。ということで、春になって、イルピアット A 町を動かし始めて、さらに忙しくなってしまいましたが、これも一時のことだと腹をくくっているつもりのトニーでございます。4月になったらね、能登半島に一回ちょっとボランティアで参加したいな。お前休めよって。ボランティア行ってる場合じゃないだろ。あるんですけど、ちょっとなんか、やっぱり、行きたいんですよ。七尾のね、瞳のところにも行って、ちょっとお話、聞けたらいいな、なんていうふうに思ったりしています。もうそうこうしてたらね、半年終わっちゃうんだよね。6月になると、イルピアット20周年。文章な、書きまとめないとなと思ってるんで、一回なんかちょっとね、ライターの山田さんから一つ講義の、ゲストスピーカーのお話をいただいてるんで、それに参加するにあたっても、ちょっとレジュメを、いい機会なんで文章をちょっと書きまとめられたらいいななんていうふうに思ったりしてますが、まあ皆さんはどんな春をお過ごしでしょうかということで、春がやってきます。明日はまたちょっと寒くなるようなので体調管理に気をつけて過ごしてください。はい、ということで長々 お届けしてまいりました水谷ラジオ、今日はこのあたりで、ですね、今日は、はい、この曲リクエスト曲です。ね、この春に、引退した、スシボンと、ユージロと、そして浩平と、ね、なんか寂しい春だなぁと思ってたんですけど、イルピアと江町の再会でバタバタしてるんで、全然忙しくなっちゃったんですけども、はい、パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。よろしければぜひ検索して聞いてください。キャンディーズで微笑み返しね、いい曲ですよ本当に。ワンツースリーいいですよ本当にね。はい私たちですね。はい、いい曲なんですよ。本当にいい曲ですよこれ。なんだろう、明るくなんか お別れの曲っていいなって思ったりしますね。はい、おにゃんこクラブのジャーでも考えたんですけどね。キャンディーズの微笑み返し、ぜひ検索して聞いてください。イルピアット円町は喫茶になっております。よろしければ。営業日などチェックしてご利用ください。私トニーはヘトヘトですが元気です。またお耳で会いましょう。お聞きくださりありがとうございました。それではまた、さよなら。トニーでした。